はい、それでは、今日はローマ人の手紙の12章3節でございます。新約聖書の317ページを開きください。よろしいでしょうか。はい、ではお読みいたします。ローマ人の手紙12章3節、私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさい。もう一度お読みいたします。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさい。以上でございます。この3節のところでパウロは思うべき限度を超えて思い上がってはいけません、そのように進めております。つまり、誇りですね、自分自身を誇る、自分の能力であったり自分の持てるものを誇る、そういう何かを誇るとか、またプライドを持つということを戒めていて、そしてそのことについて警告を与えているわけでございます。もし仮にプライドを持つことのできる人がいたとするならば、それはパウロ自身だったんだろうと、そのように思うわけです。パウロの働きというものを考え合わせれば、彼が自分自身を誇ってもいいのではないか、本当にプライドを持っても良さそうなものでありますけれども、しかしパウロは決して自らを誇ろうとはしないで、思うべき限度を超えて思い上がってはいけませんと言ったそのパウロは、自分自身が決して思い上がることのなかった人物だったんだろうということです。つまりパウロは使徒としての働きというものは、自分が成したことというものは、決して自分が望んだり願ったりすることによってその働きについたわけでもなく、また自分の能力や賜物が評価されることによってその働きが与えられたのではないということを彼自身が本当によく知っていたんだろうということです。つまり彼が使徒として働いたその働きというものは、神の選びによる召によることであって、それは神様からの賜物なんだということを彼自身がよく分かっていたということです。ですからパウロがもし自分の能力であったり自分の力や努力によって使徒としての働きを達成しようとしても、それはできなかったということを彼自身がよく分かっていました。ですから思うべき限度を超えて思い上がってはいけませんと進めた彼自身が、そのようにして信仰を持ってその使徒としての働きというものを考える中にあって、彼自身がそのような思い上がりであるとかプライドであるとかうぬぼれであるとか、そういうところから守られたんだろうということであります。またそれと同時に、彼自身が神様の恵みによって今の自分になった、神様の恵みによってその働きを成し遂げることができたということをよく分かっていて、すべてが恵みなんだ、すべて神様がふさわしくないものにすべて必要なものを与え、そしてふさわしくないものを恵みによって導き、そして今の自分になった、すべては恵みということを彼自身がよく分かっていたんだろうということなんです。そう考えたときに、思い上がりであったりとかうぬぼれであったりとか、また自分を誇る、 プライドが出てくるというときには、まあ、それはまあ私たちがしばしば経験するところであります。どういうときに私たちがそのようなものを持ってしまうのかということを想像しますと、やはり私たちが人から褒められたり、そして何かを成し遂げたときに、私たちの心にはそういう思い上がりであったり、うぬぼれであったり、プライドというものが、まあ、出てくるわけであります。そういう中にあって、私たちのうちにもし思い上がった思い、そういううぬぼれた思い、そういうものがもし出てきたと思うならば、私たちはそれをそのままに決してしておかないで、きちんとすぐに処理をしておくべきだろうということであります。まあ、ある牧師がですね、ちょうど、まあ、私もよくさせていただいているんですけれども、もう礼拝が終わった後に玄関のところで、にいるわけですけれども、で、まあ、皆様が帰られるのをですね、まあ、なるべくご挨拶するようにはしているんですけれども、まあ、あるご婦人の方がですね、その牧師に、先生、今日も素晴らしいメッセージでした。そういうふうに言われたと言うんですよね。そしたらその牧師がですね、サタンもそのように言いましたって言ってですね、返したということでございます。本当にこう思い上がらないようにですね、もう本当にプライドをもう持たないように、そしてきちんと信仰を持ってすることを処理して、いつまでもですね、そういうまあいい気持ちになるようなですね、まあ、そういう思いをずっと持ち続けてはならないということなんでしょう。まあ、なぜならばですね、そういう、まあ、うぬぼれとか思い上がりとかそういうものをそのままにしておきますと、自分よりも称賛される人がいたり、自分より優れた働きをする人がいたり、自分よりも能力がある人が出てくるとですね、その思い上がりがこう一気にスーッとなくなるわけですよね。で、なくなるだけだったらいいんですけれども、今度はそれが妬みになったり、面白くない思いに変わって、そういうものが今度ふつふつとですね、心の中に出てきたりするわけであります。ですから、慎み深く考えることによって、私たちは思い上がりというものを心から除いていかなければならないということであります。それと同時に、この3節のところで問題になってまいりますのが、信仰の計りということなんですね。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じてという、この信仰の計りというものが、まあ、何なのかということになるわけなんですが、まあ、ここで言われている計りというものは、まあ量的なものを表す言葉、限度とか、あと量的なものを表す言葉であると、そのように考えられます。つまり神様は各自に御心によって信仰のその量においてですね、違うものをそれぞれ分け与えてくださっているということなんです。つまりそれぞれ神様が分け与えてくださっているものは量が違うということですよね。信仰によって各自が持っている量が異なっているということです。ですから、例えば、レジュメのところを見ていただきたいと思いますけれども、レジュメの丸一のところですね、中頃よりもちょっと下のところにありますけれども、丸一と書かれてあるコリント人の手紙第1、12章9節10節をご覧いただきたいと思いますが、ある人には同じ御霊によって信仰、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の威厳、ある人には威厳を解き明かす力が与えられています。そのように書かれてありますように、神様は様々な御霊の賜物を御心によって与えられているということなんですけれども、その 神様が御心によって一人一人に与えられているものは異なる。その持っているものが異なる。そしてある意味量が違う。量的なものももちろん違う。たくさん持っているものと少ししか持っていないものがそれぞれあるということなんですね。こういうことを意味しているということなんです。まあ、そういう中にあってこの考えに真っ向から反論する学者もまあおりまして、まあ、もし信仰の計りが各自が持っている量なんだと、そしてそれに持っているものが違うんだと、量に違いがあるということならば、さまざまな賜物を持っている人たちは教会の中でますますプライドを持つようになるんじゃないかと、ますます自分を誇るようになるんじゃないかと。先ほどの話じゃないですけれども、自分は癒しの賜物が与えられているんだ、あなたたち持ってないでしょ、私は持ってるんですよ、で私は、予言の賜物を持っている、自分は奇跡を行う力を持っている、あなたたち持ってないでしょ、私持ってますよ、みたいな感じでどんどんプライドを持つでしょうと。で、御霊のそういう賜物を持っていない人たちを見下げたりするようにはならないだろうか。それだとまるでパウロが教会の中にあってはですね、思うべき限度を超えて思い上がってはいけませんと言ってたり、あとは慎み深く考えなさいとそのように進めているんだけれども、そこと矛盾するだろうと。やっぱ同じようにやっぱ神様は賜物を与えると、そういうふうに考えるべきなんじゃないかと、そのように言う人たちもいるわけです。しかしここで私たちが決して間違ってはならないことは、クリスチャンであっても教会の兄弟姉妹であっても全く同じということはありえない。まずそもそもですね、まあ男性と女性で考え方が違う、またそれぞれ性格的なものも違う、また生い立ちであったりそういうものも違う、生活パターンも違う、いろいろなものがそもそも異なっているわけです。全く同じ人なんていうのはいないですよ。それと同時にですね、能力も違う。で、先ほども申しましたけれども、神様が与えられている賜物も違うわけです。もう何もかもが全く違うわけです。多様性があるわけです。これは大前提です。例えば、教会連合に属している牧師であっても、やはり豊かな賜物だったら能力が与えられている牧師はたくさんいるわけです。で、私は能力のない方の牧師です。でもこれはもう、事実でございまして、これはもうしょうがないんですけれども、要はそういうふうに全く同じということはありえない。これは紛れもない事実なんです。そして先ほども申しましたが、コリント人の手紙第1の12章9節10節を見ましたけれども、そこで目を引くのがやっぱり多様さということであって、つまり、違っていていいんです。というか、違っていることがいいわけです。窓道夫さんの、言葉ではないですけれどもですね。違っていていいんです。違っているのがいいということですよね。そしてこの後4節以下をまた来月以降ですね、見ていきたいと思いますけれども、一つの体には多くの器官がありと言われておりますように、教会が体に例えられていて、教会員一人一人が体の器官に例えられておりますけれども、そのような多様な賜物を持って多様な働きを教会の中で成していくということが 神様の御心だということで、そういうところで賜物の量的な違い、たくさん与えられている人とそうでない人が出てくるわけですけれども、それも多様な働きをさせることが神様の御心だということであります。そしてパウロがここで言おうとしていることは、まあ、冒頭でも少し申しましたけれども、使徒職、使徒としての働きも神の召しであり、そして牧師としての働きも主が召したその働きとして与えられているわけであって、まあ、そして例えば役員も神様の召しの中で、それは教会員の中の総意の中で選ばれるべきものであって、そして祈りの中で、教会の祈りの中でですね、選ばれるべきものであり、 CS 教師の働き、それぞれの部会や委員会の働き、一つ一つも神の召しの中で神に仕える、神様一人一人に与えられる働きであって、そのこと自体を誇ること、これがやはりおかしなことなんだということであります。私たちが与えられている信仰も神様からの恵みであり、そして神様のまさに 100% から賜物なんです。ですから信仰自体を誇るということもありえないことでありまして、そして信仰を通しての働きによって信仰の歩みの中で何かを成し遂げることができたとするならば、冒頭でも少し申し上げましたが、それは主の恵みによってなされたことであって、主の憐れみによってなされたことであり、自分が何かをしたことでこれを成し遂げたんだって言って、これは自分の働きなんだって言って、それを誇ったり、それによって思い上がったり、うろぼれたりすること自体が、それはおかしなことであり、滑稽なことだということを、やはり私たちは覚えるべきだということです。そのようにして、すべての栄光を神様ご自身にお返しして、そして神様ご自身によってこの働きをすることができました。神様の恵みです、主の憐れみです。本当に神様が褒めたたえられるべきお方ですと言って、慎み深い考え方をしていくならば、決してうぬぼれたり思い上がったり、プライドが出てきたり、自分を誇るということは決してないということなんでしょうし、そもそも信仰自体が 100% 神様からの恵みの賜物という考え方を私たちがずっと持ち続けるならば、そのようなプライドとか思い上がりであるとか、うぬぼれによって自分を高めようとしたり、そういうことによって悩まされたり、人を妬んだりということも、そういうところでふつふつとそういうものが心の中から湧いてくるということもないんだろうということなんです。やはりどうしても私たちがですね、信仰は自分が信じたんだという、そういうものがあると、そういう危険が常につきまとうな、私自身も思わされるわけであります。信仰は自分の決断によって与えられたものだ、つまり自分が信じたんだという、そういうところにあると、どうしてもそういうものが出てきてしまいますよね。自分が信じたんだ、そういう意識があってそれが強く出てしまうと、自分が主体の信仰になってしまうんだろうということです。ですから信仰生活のすべてが自分がということになってしまう、そして自分の願い通りに信仰生活を送るんだと、まあ、自分が信じたんだからということなんだろうと。そして思い通りにならなければ信仰に悩んだり、そして自分が主体なんだと、自分がこの働きをするんだ、自分がこれをするんだ、 することにもなってしまいかねない。自分がした奉仕、自分がした働きということになって、そこからうぬぼれや思い上がり、プライドも出てくるんだろうということです。むしろ信仰自体がすべて神の恵みによる、今の自分があるのはすべて神の恵みによる、その信仰に立てば、罪深く信仰についても考えることができていくんだろうということです。パウロは自分に与えられた恵みによってそのように言いました。すべてが主によって自分に与えられた恵みなんだ。彼はそのように考えていたわけです。恵みとはふさわしくないものに対して一方的に与えられるのが恵みです。与えられるにふさわしいものに当然の権利として与えられるものが報酬です。私たちはいつの間にか信仰においてなされることが報酬となってしまってはいないだろうか。人から称賛されることも当然それは自分が受けるべきもので、人から認められることが当然それは自分が受けるべきことで、人からの評価は当然それは自分が受けるべきもので、そのように私たちは報酬としてそういうものを受けたい、そうなってしまってはいないだろうかということなんです。自分は教会の中でこれだけしてきたんだから当然称賛され、もっと認められるべきだ、私は仕事においてこれだけのことをしてきたんだから当然世の中や社会や周りから人々から評価されて当然だと、認められて当然だと、そういう思いが出てこないだろうか。そういう中で私たちが教会の働きをしたり仕事をしたり子育てをしたり、いろいろなことを私たちが日々生活の中でそういう思い上がりやうぬぼれ、プライド、そういうものを持って生活をしていけば本当に私たちは苦しくなります。どれだけやれば人から認められるんだ、どれだけやればもっと人から評価されるんだ、どれだけやれば私たちは認められるんだ、そういう思いで生きていくと本当に苦しい、生きることがしんどい。でも神様は知っていらっしゃる。人が知らなくても神様は知っていてくださる。そして神様は私のことを見ていてくださって評価してくださる、認めてくださる、ちゃんと分かってくださる。そういう思いで私たちが日々生活していたらどれほど平安だろうか、そう思い、そして全ては恵み、信仰も恵み、そして教会での奉仕も恵み、そして子育ても恵み、仕事が与えられていることも、この仕事ができることも全て恵み、その信仰に私たちは立っていきたいと思いますし、そのような信仰がなければ、人から認められなければ、人から称賛されなければ、それが他の人に対する妬みや怒りに時には変わることもあるということです。そして時には自己卑下に陥ることもあるでしょう。そういうことにならないように、私たちは常に思い上がってはいけない、うぬぼれてはいけない、そのような誘惑に、そのような罪に 私たちは常に警戒しなければならないということであります。そして教会にあっては不必要な人は、必要とされない人は一人もいません。教会には一人一人を必要とする場所がありますし、それと同時に主の目には小さすぎる働きなんていうことは全くない。そして自分がいなくても教会は必ず回っていくんだなんていうことは絶対に思わないでいただきたい。体の器官の不調や痛み、そしてその体の器官が欠けることはキリストの体であるこの教会全体の不調に即座に直結します。4節に一つの体には多くの器官がありとありますように、一人でキリストの体である教会のすべてを担うということは絶対にできません。一人一人にはなすべき働きがある。働きには多様さがあるんです。教会の働きには多様な働きがあるということです。それによって一人一人に多様な賜物が与えられ、能力が与えられ、そして神様の恵みによって、恵みによる選びと召しによって一人一人がこのキリストの体であるこの教会に集められているということです。そのことを私たちは消し忘れたくない、そう思わされます。そして私たちが何かの働きをなすことができたならば、それは私たちを支えてくださった周りの人たちがいたからです。祈ってくれてる人たちがいたからです。そのことを決して私たちは忘れたくない。そして何よりも私たちを恵みを持って支えてくださっている神様が、主なる神がいらっしゃった。恵みによって自分が支えられている、そのことを決して忘れないで歩みたいと思わされます。神が御心によって各地に分け与えてくださっているその信仰の計りは異なりますけれども、それに応じて、それにふさわしく、すべては主の恵み、そしてすべて私たちを祈りやさまざまな形で支えてくださっている一人一人によって今の自分がある。自分はそういう意味で主の体である教会の一部、一つの器官なんだ。そのことを決して忘れず、慎み深く考えて歩んでまいりたいと思わされます。お祈りをいたしましょう。天のお父様、御言葉を心から感謝をいたします。思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。そのようにあります。天のお父様、今日も御言葉を持って私たちをそのように戒め、またあるべき方向へと導こうとしてくださっている、そのことを心から感謝いたします。もう一度私どもの心を探ってください。思い上がりはないか、うぬぼれはないか、本当に神様、そういう中で自分を誇ったり、逆に自己卑下に陥ったりすることはないでしょうか。自分より能力があったり優れている人を見て妬んだり、また妬みから来る怒りに燃えてしまうことはないでしょうか。神様、どうか謙遜に慎み深く 常に悩むことができますように。教会の中にあっても、社会にあっても、どこにあっても、どうぞ私どもが謙遜に慎み深くあることができるように、顧みと助けをお与えくださいますようにお願いいたします。すべては恵みだということ、そのことをどうぞ決して忘れることがありませんよ。それと同時に、私たち一人一人を支えている兄弟姉妹がいる、私のことを祈りを持って支えている妻がいて、夫がいて、そして父親母親がいてくれること、本当にそのことを心から感謝をすることができるように、そして何よりも恵みを持って、主ご自身が私の信仰を、日々の生活を守り支えてくださること、そのことを心から感謝をし、そして常に覚えることができるように、顧みとお助けを与えください。語ったものは小さな取るに足らないものでありました。足らないところにない命の御言葉としてください。お祈りし、また心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。